恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言短く祈らせていただきます。天の父様、この朝も聖なるあなたの御前に散り飽きたに過ぎないような私たちをあえて選び、愛し、救い、あなたの子供とし、あなたを礼拝する民の中に加えてくださってありがとうございます。あなたは私たちを通してご自身の栄光を表そうと、ご自身の栄光を輝かせようとしておられますが、どうかそのような礼拝を主に捧げ、そのように自分自身を主に捧げていくことができるように導いてください。あなたが私たちに何を語りかけ、何を求め、何を期待しておられるかを、どうか主よ聞かせてください。教えてください。私は従いますと、どうか柔らかい心、開かれた耳を持って主に向くことができるように、語るものをどうぞ隠し、主ご自身が一人一人に語りかけ、聖霊の細い御声を語らせてくださるように、とうとうイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。次回シリーズですが、あなたには私の他に他の神々があってはならない。一週間お一人お一人それぞれの歩みをなして、今日また我が家に帰ってくるような思いで教会にいらっしゃったと思うんですが、一週間を振り返って、きっと皆さんはいろんな方々にお会いし、いろんな方々との出会いをですね、通ってこられたと思うんですが、そういった一週間の歩みの中で皆さん振り返って、私はこの一週間誰を喜ばせようとして歩いてきたんだろうか、誰の心を引こうとしてこの一週間いただろうか、誰に褒められようと心の中にいつも願っただろうか、会社の中で、学校の中で、教会の人々との交わりの中で、また家族の中で、誰が皆さんの私の一番心を占めていたでしょうか。私自身もこの一週間いろんな方々にお会いしましたし、また電話で語り合ったり、いろんな話があったわけですが、しかしそういったいろんな方々との出会いの中で、私の心の中に一体誰に対して最高の愛、誰に対して最も大きな関心があっただろうか。この第一回、あなたには私の他に他の神々があってはならない。他のものならさておいて、あなた、私が救ったあなたには他の神々があってはならない。あなたには日々の生活の中で最大の関心、最大の愛、それは私だけ、私をそのように見てほしい、愛してほしい、仕えてほしい。主は私たちにそのように願っておられるわけです。神様は私たち一人一人に、あなたはいつでも私を思っていてほしい、私にいつでも語りかけてほしい、私に問いかけてほしい、私に喜ばれようとその動機で動いてほしい、私に従う道をいつでも選び取ってほしい。神様はそう願っておられるわけです。さあ、そんな神様の願い、思いが込められているこの第一回ですが、私たちはどれほど神様を愛してきたでしょうか。一昨日、私の息子との前からの約束でしたので、魚釣りに行きました。やっと暖かくなってきて、そろそろ行けるかなっていうことで約束してましたら、その前日、天気予報はだいぶ悪いし、 気温はですね、だいぶこう下がっていくようですし、私はとてもじゃないやめようって言ったんですけど、息子は大丈夫っていうことで、三河の海に行ったのです。以前にそこで大きな、カレイですか、ヒラメですか、息子は釣り上げましたので、二匹目のうなぎならぬカレイをですね、釣り上げようと思って行ったわけですが、本当に寒い日でして、ですね、北風がもうピューピュー吹いてですね、翌朝のあの雪をですね、もたらす、もう風が吹いてたわけです。それはそれは寒くて釣りどころじゃない。もうですね、もうこう、体を動かしながら、手はですね、かじかんで、それでも、数時間そこで魚釣りをしたわけです。波は高いし、ですね、しぶきは浴びるし、当然のことですけど、魚は一匹も釣れないし、ですね。しかし、私の心の中に、でも、そんな寒さの中でも、息子を喜ばせよう。ですね。まあ、息子が一生懸命さて釣って、私もその横で釣ってる、その光景をこう見ながら、全くとですね、息子を喜ばせようと思って、そんな寒さの中で一匹も魚釣れないのに、3時間4時間こういるわけですから、大したものだった自分で、ながら、親バカだなと思うんですが、しかし、息子を愛するほどに、具体的に、私は神を愛しているか、そんな寒さの中で息子を喜ばせようと耐える、それほどにでも神様をお前は愛しているのか、神様を喜ばせようとしてそれほどのことでもしているかと問われると、情けない思いがしますね。神様の関心、神様に喜ばれようとする思いと、人に喜ばれよう、人の関心を得ようとする思いを天秤にかけて、はい、私は実際に具体的に神様を喜ばせようとして生きています。もしそのように言うことができたら、なんと幸いな人でしょうか。しかし残念ながら、私さんの思いの中には、神様の場は本当に小さくって、人の場がですね、あまりにも大きくなりすぎていないか。友人や家族や同僚や上司や、また何よりも自分自身を満足させることのために、救急として歩いて生きてはいないか。パウロはガラテヤ人への手紙の一章の中で、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。厳しい言葉です。しかし、それがパウロの基準だったわけです。キリストのしもべとは言えません。人の関心、人を喜ばせることばかりに救急としながら、神様をどっかに置き忘れているようなら、キリストのしもべとは言えない。今朝そのような御言葉の前に自分を照らすとき、主よ、私は正直にあなたの前に、とてもとても私はあなたのしもべとは言えないものです。そんなレベルの生き方、信仰の状態ですと、告白せねばならない、そんな思いがいたします。神様は今朝も私たちに、あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたには私の他に私に並べて、私と同等の、いや私をさておいて大切なもの、愛すべきものがあってはならない。前回に引き続いて、神様を、この唯一の誠の神様を、私の神としていくっていうことはどういうことなのかを、さらに突っ込んで考えてみたいのです。神を、私の神としていく。その内容はあまりにも濃い内容ですので、そのすべてを語ることはできませんが、その中のいくつか、5つのポイントで、神を私の神としていくっていうことはどういうことなのか、述べさせていただきます。第一。 神を私の神とするっていうことは、この神様を私の神として選び取っていくっていうことです。ある先生は、信仰っていうのは、チャンスではなくしてチョイスだっていうんですね。偶然たまたまではなくして、自分で選び取っていく。それが信仰のあり方だっていうんですが、ヨシュアは、ヨシュア記の24章15節で、あなた方の使えようと思うものを、どれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に使える。今日選びなさい。あなたの使えようとするものをあなたは選びなさい。どちらに使えるのですか？私と私の家とは主に使えることを選びます。私たちは神様を選ぶ。この神様を具体的に日々の生活の中でこの神様に従う道を選び取っていく。そのことが私たちに本当にこうできるためには、神様がどういう方であるかをよく知っていく必要があります。神様をよく知らないために私たちは神様を度外視して神様を選ばないで自分勝手な道を選び取っていくわけです。人がこう結婚しようという場合でも、もう男だったら女だったら誰でもいいとは決して言わないで、できる限り相手について調べようとします。ただ私の兄の場合はですね、例外だったようで、私の兄は、その尊敬している指導者の方がですね、横山、明日の朝、夜明けにお前の結婚式をします。ですから、どこどこの河原に来なさい。はい、と言って、兄は、翌朝、河原に行きましたら、そこに初めてお会いする女性がベールをかぶって立ってまして、そしてそこで河原で結婚式を挙げまして、結婚式が終わってから初めて奥さんになる人の顔を見たっていうんですから、すごいなって思うんですが、とてもとても私はそんなことはできないと思うんですけど、それだけ兄はですね、その従っている指導者にもう全てを任せて完全に信頼してついていこうとした姿勢をそこで見せたわけですけど、まあそこまでできなくても私たちはね、こう生涯をこの人にかけようっていうとき、その相手について調べるわけです。ですね。だけども残念ながら人はこう人について他人について完全には到底知り得ないですね。例えば恋愛結婚、若い人たちは恋愛結婚をですねこう夢見るわけですけどもですね。ですけど残念ながら恋愛結婚っていうのは相手をとってもこう美化してですね考えてしまいますのでですね。そして恋愛している自分をこう飾りたいもので、こう非常にですね、よくよく見てしまうわけです。例えば、この人は静かな、おっとりした、落ち着いた人とこう見てしまいます。でも結婚してしまいますと、それが美化した姿ではなくして、ありのまま見えてきますと、どうしようもないのろまで、気が利かない腰の重い人であったことが気がついたり、この人は本当に明るい人。結婚して気がついていました。明るいっていうのは確かに明るいんですけど、軽薄で浮ついて、こう八方美人でどうしようもない人物であったりですね。この人は本当に男らしい、たくましい人。この人だったらついていける。結婚してみると確かに男らしいんですけども、横暴でどうしようもないワンマンであったりですね。私たちはなかなか、こう、人を、正しく知ることができないのですけれども。そして残念ながら人間というのは、こう知れば知るほどボロが出る。ね、本当に、そんなお互いものなわけですけど。しかし、神様に対して私たちが知れば知るほど、神様って方は、真実のお方、本当にですね、力あるお方であることを私たちは知っていくのです。知れば知るほど、私たちは、神様への信頼が強くなっていくわけです。神様がいかに栄光に富んだ方、いかに清いお方、憐れみに富んだ愛のお方であるか、真実な方であるのか、ぜひとも皆さんの心の中に、私はもっと神様を知りたい、そういう願いをかき立ててもらって、その時私たちは神様を知ることに すべて神様に従う道を選び取っていくことができるのです。第二番目に、神を神としていくっていうことは、少々硬い表現ですけど、神様との契約関係に生きるということです。神様との契約関係に生きる。実は、今学ぼうとしています、この実会。これは、一節からちょっと読んでみますと、二十章の一節。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出した。あなたの神、主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。実会は、三節から始まる。しかし、その以前に、一節、二節は、その土台として大切だと、以前に語りましたが、本当に神様が、イスラエルの民を選び、愛し、その奴隷の家から救い出したその神様の恵み。そしてこれまでそうであった神様は、これからも私はあなたの神。これからもあなたの神として、あなたを導き、支えていきます。その私のあなたへの真実、あなたへの愛に応えて、あなたも私にこのような道において従ってきなさい。一つの契約なわけです。イスラエルの民は、この市内における神様からのお言葉、それを受けて24章、ちょっと開いてみてください。出エジプト記の24章に行きますと、3節。そこでモーセは来て、主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そうしてモーセは翌朝早く、山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。その後にも続くんですが、ここで民は神様のお言葉に対して、はい、私は従順を持ってこれから従っていきますと契約を結んで、その印として十二の石の柱を立てたというのです。今朝、近藤兄弟がお証しをしてくださいました。本当にですね、あっという間の、ほぼ30年近いですね、二十数年が経ったわけです。確かに私も昨日のことのように、注ぎの海岸での、あの素晴らしいですね、夜の出来事を思い出します。本当にあの日、神様はですね、あのキャンプに臨んでくださって、大勢の人たちがイエス様を信じる決心をしました。そしてその翌朝、その夜中に神様はですね、テントの中に本当に聖霊のですね、風を吹かせて、不思議なですね、一人一人が罪を示されて、神様の前に本当に泣きながら、悔い改め信仰を持つというですね、驚くべき夜を過ごして、その翌朝みんなですね、寝不足ですけども、晴れやかな顔で起き出してきて、何をしたかっていうと、みんなそれぞれ自分のですね、決心の意思をどっかから持ってきて、ですね、昨夜のこの神様の、導き神様の恵みに対して、私も生涯従っていきますという決心を、この意思でもって表しますとですね、聖書でやったようにですね、みんな一つ一つ自分の決心を心の中でしっかり込めながら、砂のところにですね、意思をこう立ててですね、とても懐かしい、あの、光景を思い出すのです。彼らは、神様の恵み、神様の約束に対して、従順を持って応答したのです。そしてこのイスラエルの民の応答はこれで終わりませんでした。それから40年経って、指導者モーセがもうすぐ天国に召されるっていうそういう時、モアブっていうところで、またまた神様の言葉を彼らに聞かせて、そして民に誓わせるのです。今日という日に神様にあなたは従っていきますっていう約束をしなさい。40年前に与えられたあの約束契約命令は40年前ではなくして、実は神様は今日もそのことをあなたに私たちに望んでおられるのだから、あなた方は今日それに応答しなさい。そしてその契約は、私と私の家とは主に仕えます、今日選びなさい、今日神様の前に決断をしなさいとですね、迫ったわけです。信仰っていうのは、いつでも 今日に生きるっていうことなんですね。40年前はどうだった、30年前はどうだった、去年はどうだったじゃなくして、神様はいつでも今日、今、今私はあなたに語りかけ、今私はあなたを恵む。だからあなたも今応答しなさい。神様と人との契約、それはちょうど男と女がこう出会って、そして結婚をする、その結婚の契約、誓約に非常に似ています。似ているのは当然で、結婚っていうのはそもそも神様と人との関係の素晴らしさを結婚関係によって表すようにと神様が制定されたものだからです。結婚のクライマックスはあの誓いの言葉です。あなたはこの男子を、この女子を夫とし、妻としてめとろうとしています。また、夫としようとしています。あなたは、健やかなるときも、やめるときも、止めるときも、貧しきときも、常に変わらず、これを敬い、これを愛し、夫として、また妻としての自分の分を果たして、生涯変わらず、固く節操を守ることを誓うか、と誓わせるわけです。ひとたびこの誓いを神と人との前で誓いますと、その男女は、もうその誓いに縛られるんです。いや、私は何者にも縛られたくない。いえ、結婚をした者は、その結婚の誓いに生涯縛られるんですね。そして、互いに愛し合う男女は、その縛られることを喜びとするんです。自由でいたい。お互い制約しないで、制限しないで、どうぞ勝手に愛しているから自由に。いえ、これは愛じゃなくして。愛っていうのは本当に制約によって縛られることを喜びとするのです。ある夫婦は、その結婚の誓いを文字に、色紙に書いて、額に入れてですね、ことあるたんびにそれを見直して、そうだった。あの誓いを立てたんだった。結婚式のですね、テープをことあるごとに聞き直して、時には嫌味にですね、あなた、この制約をしたのよとですね、聞かせてですね、もう一回結婚式を思い出すそうです。ある方は、その時のビデオをですね、一緒に見ながら、10年経っても、20年経っても、50年経っても、あの日を忘れないようにとですね、その誓いを思い出すわけです。私たちも実は、神様に対して、同じことを毎日するようにと、主は求めていらっしゃるわけです。繰り返し繰り返し、イスラエルの民が神様に、今日という日を定めて、従い、行くことを決断したように、クリスチャンは、毎日、今日、主に、私は従います。私たちはそのような従順を持って今日、従おうとするでしょうか。私は、18歳の、あのお正月に、神様の本当に愛に迫られて、私はあなたのために命を捨てました。あなたは私のために何をしますかっていう、その迫りに、立ち上がって、神様、こんな私ですけど、生涯あなたに捧げますと言って、献身をしたのです。でも献身っていうのは、生涯一度限りの献身っていうこともありますけど、でも、毎日がまた献身であるべきです。それが本当に間延びしてしまってですね、緊張が解けてしまって、今日という日の献身、今日という日の主への悔い改めを、おろそかにしていくとき、信仰生活は、おかしなものになっていくのです。神様が、語られるとき、神様の御声が聞こえるとき、神様が心の中にチクチクと刺すとき、それは、今日、今、神様の前に決断をすべきことですよ、時ですよ。いつか、そのうち、何か大きなことがあったら、ではなくして、神様はいつでも今なんですね。礼拝っていうのはそういう場所です。皆さんが礼拝に来られて、ただ座って、ただ受け身でそこにいらっしゃって、そしてそのまんま帰っていかれるなら、今日は礼拝を守ったと言っても、それは礼拝ではないのですね。礼拝っていうのは、一回一回の礼拝は、皆さん一人一人が自分自身を主に捧げる時なんですね。この新しい週も、神様のご愛に応えて、私は主に、私を捧げていこう。 この一週間を主に捧げていこうっていう決断の時です。何の決心もしないで、何の献身もしないで、何の悔い改めもなしに、ただ受け身で礼拝をやり過ごしてはならないのですね。はい、従います。神を神とするっていうことは、神様のご愛に対して、あなた自身の真実な誠実な決断を持って、主に応答していく、神様との契約の中に生きていく。第3番目に、神を神とするっていうことは、神を恐れるっていうことです。前にも触れましたように、この出エジプト記の20章の3節、あなたには私の他に、この他に、直接訳すと、私の顔の前に、神様の顔の前に私たちは皆生かされています。神様の顔の前に人は存在しているんですね。ですからいつでも神様の顔、神様の視線を意識して生きる。それが実は神を神とするっていうことです。神様の顔、神様の視線の前で、神様ちょっとあっち向いててほしいとですね、思うようなことはしていかない、しない。それを捨てていくっていうこと。創世記に出てくるヨセフは、そのような生き方の身についた人でした。ヨセフは、主人ポテパルに仕えていましたが、家の中にポテパルの奥さんとヨセフしかいなかった。そうするとですね、この高職な女、ポテパルの妻はですね、ハンサムで若いヨセフに言い寄るのです。誰もいないから、私と寝ておくれ。しかし、ヨセフは誰が見ていなくても、神様がおられる。神様の御顔の前に人はみんな生かされているんだということを知って、はっきり言い切るのです。どうしてそのような悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。ポテパルに仕えている主人に罪を犯すことができましょうかじゃなくて、神に罪を犯すことができましょうか。彼の心の中には、本当に神様の御前に生きるっていうその恐れがしっかり根付いていたわけです。レビ記19章の14節というところにこんな言葉があります。あなたは耳の聞こえないものを侮ってはならない。目の見えないものの前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。耳の聞こえない人にどんな悪口を言っても本人に聞こえないわけですから大丈夫だと思って侮る、馬鹿にするわけです。目の見えない人の前につまずくものを置いても誰がやってるのかわからないから、神様はあなたの神を恐れなさい。耳の聞こえないもの聞こえないからといって、目の見えないものが見えないからといって、神様はすべてを聞いている、すべての会話を私は聞いている、すべてのあなたのなす技を私は見ている。神を恐れよ、私は主である。神を神としていく、それは第三に神を恐れる、そして第四にそれは神を信頼するということです。詩編の62編にこうあります。6節から8節の中に、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。神様こそ我が岩、我が櫓、どんな時にも神様に信頼しなさい。神への信頼、それこそ神を神としていくこと。先週の月曜日、数人のご婦人たちと一緒に少年院に行かせていただきまして、少年院の集会。先週のテーマは、神様が見ている。神様が一人一人を計りにかけている。その神様の計りに、一人一人は乗せられていて、神様の基準で計られていて、私たちは神様に裁かれる。神様の計りと人の計りは違う。どういう計りで神様は見ているのかということを、 去年たって一緒に学びました。そしてその一つは、信仰がなくては神に喜ばれることはできない。神様の計りは、信仰によって生きているかどうか、信頼しているかどうかを神様は見て計られるというわけです。少年たちに聞きました。今日のお昼ご飯は何だった？コロッケだった。コロッケ食べる前によく調べたか？本当にコロッケの中に毒が入っていないかどうか、よく調べてから食べたか？いいえ、調べない。でも、食べた。すごい信仰だね。本当にですね、私たちは、信仰がなければ、信じなければ何もできないわけです。少年たちに、の一人にですね、ちょっと前に来てほしいって言うんで、前に立たせておいて、向こうに向きに座って立たして、私後ろで支えるから、そのまんま後ろに倒れてごらんって言ったらですね、その青年ですね、見事に直立不動のまんま後ろに倒れてきましたね。ああ、すごい信頼ですね。私を信じたわけです。私が支えるからっていう言葉を信じて、私が裏切らないっていうことを信じて、自分の全体重をですね、後ろに倒してきたわけです。帰り道に家内が、あの青年はすごい。私だったらできなかったって言いました。本当にですね、私たちは神様に対して、ね、本当に信頼をして生きる。神様に信頼しきって生きる。それは神を神とする。最後に、神を神とする。それは神を賛美して生きるということです。先週、もう祈祷会で一緒に学んだことなんですが、救世軍っていう一つのキリスト教の運動を起こしたですね、ウィリアム・ブースという人の話だったと思うんですが、その新学生たちに学んで、これから神様のために生きようという新学生たちに、できれば一瞬でもいいから地獄を見させたいって言うんですね。地獄っていうところが人間の作り出した空想の場所ではなくして、実際にある神を信じない者たちが落ち込んで永遠に苦しまねばならない恐ろしい場所だっていうことを、一瞬でもいい地獄を一瞬でも見させたならば、彼らはその後で気が狂ったように伝道するだろう。本当にそうだと思いますね。皆さんが一瞬でも地獄を見たら、それが現実の場所で、架空の場所ではない現実の場所であるっていうことを人が知ったら、その後でもう気が狂ったようにそこに行かないように、そこに人々が愛する者たちが行かないように、福音をイエス・キリストの十字架と復活の喜ばしいニュースを伝えるでしょう。そしてこう言うんですね。もしも人が一瞬でも天国を見てきたら、天国を一瞬でも見て帰ってきたら、その人は何を言い始めるでしょう。一瞬でも天国を見て帰ってきた人は、もう、くだらない噂話、くだらないこの世の話は、もう飽き足りて、天国で見た神様の素晴らしさをひたすら語り始めるだろう。神様って方がどんなに素晴らしいお方か、そのことをですね、一生懸命語り始めるだろうというのです。私たちは、神様のことをどれほど素晴らしい方として見て、知って、賛美して生きているでしょうか。ヨハネの黙示録の五章の中に、天国の光景が出てきます。それは素晴らしい天国の姿です。天の王座に父なる神が、その右の座に子羊なるイエス様が座って、その周りをですね、大勢の人々が、そして万の数万倍っていうですね、もう数えきれない天の御使いたちが取り囲んで賛美をしているわけです。天国っていうところは賛美の場所です。天使だけじゃなくして、すべての神に作られた自然界も一緒にそこに賛美を寄せているっていう不思議な天国の賛美の光景が出てきますが、私たちはこの地上にあって、神を神としていくっていうことは、天国の賛美に合わせてこの地上でも主を褒めたたえていくっていうことなんですね。詩篇の29編の2節に、 皆の栄光を主に着せよ。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。栄光を主に着せよ。どういう意味でしょうか。一切の栄光を神様に返しなさい。すべての栄光は神のものとしなさい。栄光を盗んではならない。神様に一切の栄光を返しているでしょうか。私たちの肉は自分自身で栄光を取ろうとするのです。神にすべての栄光、キス、そして主の前にひれ伏せ。私は何度かイスラム教徒たちが、そのイスラムの神を、アラーの神をですね、礼拝する光景を見ました。イスラム教徒たちの礼拝の姿勢は、実にすごいですね。祈りの時間が決まっていて、その時間になると、何をやっていてもそれを止めてですね、地面にベタッと座り込むと、メカの方向に向いてですね、頭を地面にすりつけて、ひれ伏すようにして礼拝をするのです。クリスチャンである私は、まあ、すごい祈りの仕方してるなぁ、と平然と立っているわけです。皆さん、イスラム教徒たちが、アラーの神をあれほどに恐れて、あれほどにひれ伏して拝んでいる、その姿を見て、知って私たちクリスチャンは、果たしてどれほどの姿勢で主を礼拝しているでしょうか。主にひれ伏しているでしょうか。私たちにはそんな習慣がないんです。でも聖書は主の前にひれ伏せ。確かにその体の姿勢、それだけが全てではないでしょう。でも、じゃあ心は神の前にひれ伏していますか。私たちはあまりにも神様に対して不遜な態度、神様に対して、なんと神を恐れない態度で、主の前に平然と出るでしょうか。私たちは、主をひれ伏すような思いで、一切の栄光を主に返して、ほんの 0.1% を主の栄光を盗まないで、ただひれ伏すような姿勢で、主の御前に、で、主を讃え、主に仕えたいものです。それは、神を神とするっていうことなのですね。今朝、神様は私たち一人一人に、個人的に、そして今日、今っていう日に、あなたは私の他に、他の神々があってはならない。これを、要求する神、要求できる神。私たちは、あなたは、その神の前に、はい、私はあなたの前にひれ伏し、あなたを讃え、あなたに従う決断を持って、今日また従います。初めの日のような思いを持って、今朝、主よ、私はあなたを神として参ります。どうかその決断をこの朝しましょう。決断抜きの気の抜けた祭壇のような礼拝を主に捧げないで、今日主に捧げましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。